1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本が誇る太陽を観測する専用の人工衛星日の出についてお話ししていきたいと思います。昨日は耳が痛くて喉がちょっと痛くてダウンしてましたが完全復活いたしました。さて、日本が世界を牽引する太陽研究を引っ張ってきた人工衛星、一体どんな成果を残してきたのか、そのあたりについてお話ししていこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。それではどうぞ。2023年12月15日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1162話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで、昨日は本当にすいませんでした。もうね、あんなに耳痛くなるかみたいな、でそっから喉の違和感も出てちょっと嫌な感じだったんですけど、まあもうだいぶ回復してるのでいけるなっていう感じがしており、収録している感じになってます。もうね、めちゃめちゃしみるコメントとかをいただきまして、もうそれだけで頑張っていけるわっていうね、そんな気持ちになっておりました。ちょっとね、そちら紹介していきたいと思います。リスナーネームローズさんからいただきました。こんにちは。毎日小学5年生の娘と宇宙話を聞いています。体調は大丈夫ですか？昨夜も双子座流星群を見たのですが、今日は双子座流星群を見たら佐々木亮さんの風邪が早く治るように親子で願おうと思います。娘は4、5歳の頃から宇宙図鑑を読んで覚えることが大好きで、この宇宙話も楽しく聞いています。喉の痛みならマヌカハニーが効くそうです。また元気な声で宇宙について教えてください、と。ありがとうございます。もうこんなんね、体調悪い時に聞いたら泣いちゃいますね。いや、しかも小学校5年生の子と一緒に聞いてくれてるっていうことで、まあ、こういうね、親子のコミュニケーションツールに使ってくれているっていうのがものすごい、なんかいろんなコメントいただくし嬉しいなと思ってるんで、ぜひなんかお子さんの疑問とかあればじゃんじゃんぶつけに来てください。よろしくお願いします。もうこれで治ったようなもんだな。はい、ということで、じゃあやっていきたいと思います。まあ今は絶賛フレア特集中ということで、フレア特集の中でやっぱ外せないのはどうやって太陽を観測してきたのかっていう歴史かなと思います。今回は今日本が抱えている人工衛星でもう世界中の、そして日本の太陽研究を支えてきていると言っても過言ではない日の出と呼ばれる人工衛星を紹介していきたいと思います。日の出、聞いたことありますか？これはね、意外と知られてないんじゃないかなと思うんですよね。ただもう運用もかれこれ15年を超えて太陽をずっと見てきた人工衛星でいろんな観測結果を残してくれているので、まあそのあたりの研究結果っていうのもね、特にフレアに近いところっていうのは紹介していこうかなと今後も思っておりますので、まずは日の出っていう人工衛星紹介していきたいと思います。こちらですね、まあ JAXA とかが運用しているものになっていて、打ち上げが2006年の9月ということで、本当に15年前、もっとか、16年もっとかっていうぐらい前から打ち上げられている人工衛星で、これ太陽の現象を究明するために打ち上げられた人工衛星なんですね。なのでこの人工衛星は基本的にもうずっと太陽を見ていると。でこの太陽を見ることによってね、しかも3つの観測装置を載せることによって太陽の表面を監視し続けて、それによってフレアな、どうやってフレアが発生しているのか、太陽の活動っていうのは日々どういうふうに変わっているのか、そのあたりをどんどんどんどん進めている、そんな人工衛星になっています。でこの人工衛星ですね、 まあやっぱ一番特徴的なのはこの運用期間の長さですね。だもう15年以上の運用期間を経て、今現在も打ち切りのニュースが出ていないので観測はしているはずなんですよ。でそうすると何ができるかっていうと、長期運用のメリットとしてですね、まあ、太陽を15年見ているから、このポッドキャストでも何度も紹介している太陽の11年周期と呼ばれるもの、これを、まあ、前回の周期丸々、そして今回の上がっていっている周期に向けて観測を常にし続けてくれているっていう状態ですね。これがやっぱり太陽を長期的に観測するメリットで、もともと設計寿命としては確か3年とか言われていた中で、これだけ人工衛星が生きて、そしていろいろ研究を進めてくれたことはかなり重要なポイントなのかなと思っています。でですね、この人工衛星の開発の目的と役割っていうところも一応整理されていて、でそれはですね、まあ、太陽で表面で起こる活動だったり加熱現象、そういったところを解明していきたい。で特にですね、磁場が関係する活動っていうところ、ここにフォーカスしていきたいっていう話なんですね。磁場、もうね、最近宇宙話で磁場めちゃめちゃ出てきますね。今までは結構避けていた部分でもあったんですよ。理由は簡単で、磁場ってよくわかんないじゃないですか。見えないし。けど僕たちは地球全体が一個の大きい磁石だみたいなことは小学校の頃から教えられてると。だから見えないようで見えるようでみたいな、それが一応磁場なんですよね。で地球にも大きい磁場の構造があって、実は太陽にもあると。太陽も実はものすごく強い磁場を持っているんですよね。そしてその磁場の影響でできるのが黒点であり、その磁場の影響で発生するのがフレアなんですよ。なので僕も結構特にですね、こうフレアを研究していると、そのフレアっていうのは磁場がかなり関わっていて、なので研究を始めてから本当にその目に見えない磁場と呼ばれるものをよく議論することが多かったですね。まあそういう意味でやっぱりこの日の出っていうのは太陽フレアの研究だったりとか、そういったところにかなり近い部分になってきます。でそんな中で開発の目的として大きく3つ考えられていて、当初は太陽磁場の生成や変遷の過程、まあどうやって生まれてどうやって変化していくのかっていう研究だったりとか、あとは太陽のコロナがどうやってできているのか、でそういったところのエネルギーがどうやって動いているのかみたいな話。これってすごい不思議なことがあって、太陽の温度ってみんな何度ぐらいだと思ってますか？ね、太陽の温度ってだいたい5000度とか6000度とかっていう温度じゃないですか。ね、でそんな温度であると思われてる太陽ですけど、実はそれってなんかある一部、僕らが目で見えてるところの光しか見えていなくて、こう太陽の表面には実はその光っている面と言われる光球って呼ばれるところ、そこから外に向かってどんぐらいだっけな、上空かなり上の方まで見に行くと、光球って呼ばれる表面の輝きから上空1万キロとかだったかなっていうところにあるのがコロナと呼ばれる領域があるんですよ。あの皆既日食した時に月が覆いかぶさって周りでこうギラギラ光っているように見える部分、あそこをなんかコロナって言ったりして、それこそね、猛威を振るったコロナウイルスっていうのも実は太陽のコロナに形が似ているから、ウイルスの形がコロナウイルスって言われてたりするんですよね。でそんなコロナがなんと太陽の僕たちが見てる表面は6000度なのにもかかわらず、その周りより太陽の中心から離れたとこのコロナと呼ばれる領域がこれ100万度とか、そういった温度になるんですよ。100万度とか1000万度はいかないかぐらいになっていると。これおかしくないですか？僕これポッドキャストでずっとおかしいおかしいって言ってるけど、果たしてみんなに伝わってるのかなっていうのが疑問で、例えば焚き火とかしてて焚き火の近く行ったら暑いですよね。 まあ、今の時期だったらストーブとかもつけ始めてる人いるかもしれません。ストーブの近く行ったら暑いですよね。けどそこから離れたら普通冷たくなると、熱を感じにくくなる。つまり太陽っていうののエネルギーは中心で起きてる核融合をベースに熱が供給されているわけですから、上空に行けば行くほど温度っていうのは下がっているはずなんですよ。なイメージはつきやすいですよね。真ん中にエネルギー源があって、外に行けば行くほどエネルギーがこう伝わりにくくなって熱を感じにくくなるっていうところです。まあ、そういった状態の中で遠くに行くと温度が下がっていくはずなのに、コロナって呼ばれる太陽の表面からさらに1万キロとか上空のところを見ると、これ100万度に上がっている。これなんでだろうっていうので、磁場っていうのが大きく関わっているんじゃないかというふうに言われているので、そういったところを解明したい、そんな研究をモチベーションを持っていたりとか、まあフレアが発生した時のそのエネルギーがどうやって解放されるのかというようなところの研究もされていた。まあそんな状況の中でこう日の出っていうのは15年間観測し続けて、でそれの間にいろんなアメリカとか他の国からも太陽観測衛星が生まれてきて、どんどんどんどん宇宙開発、そして太陽の究明っていうところが進んできた、そんな背景があります。で例えば日の出がこれまでに観測した結果として有名なものっていうと、その磁場の構造ということで、日の出が太陽の表面をぐーっと観測して細かーく見ていってあげた結果ですね、これガスが下から上にボコボコボコボコと上がってくる対流と呼ばれる状態を観測的に明らかにしたと。でこれね、ポッドキャストのこのエピソードのなんだサムネイルにもしとこうかなと思うんですけど、本当にただボコボコしている、なんか下から物が湧き上がってきて、でなんか黒い筋みたいなところが沈んでいってる様子なんですよね。でこれ対流って呼ばれるもので、その下から上に物が上がってきて落ちるみたいな、で線みたいに黒いのが出てきて落ちるっていうこの様子、みんな実は食卓で見たことあるんですよ。何か味噌汁ですね、味噌汁の表面、味噌汁って、まあ、美味しいですよね。味噌汁何にも飲まないでポッて放っておくと何が起きるかっていうと、なんか味噌がボコボコ動きませんか。味噌動いてなんか黒い線みたいな状態を作って、味噌が下に沈んでいって、なんか下からちょっと味噌浮き上がってきてみたいなので、なんかボコボコな構造ができると思うんですけど、あの味噌汁の表面にできる構造っていう、ああいう味噌の対流みたいなのっていうのが、実はよーく見ると太陽の表面でも起きていたとかね、そういったのを観測的に明らかにしたのがこの日の出なんですよ。これかなり面白い角度の研究で、なんかよくね、太陽の研究の紹介とかの中でもこの味噌汁になぞらえて太陽の活動とか太陽の対流の話とかっていうのをする機会タイミングが結構多かったりするので、ぜひ皆さんね、今度から食卓で味噌汁を放置してボコボコしてきたら、ああ太陽見たいっていうね、心の底にしまっておかないとすごい気持ち悪がられる、そんなところだけ思っといていただけたら嬉しいなと思いました。ということで、まあそんな感じで日の出っていう人工衛星、これまでガンガン成果出してきているので、まあ明日以降もちょっと日の出の成果これから遡っていければと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。